11日の小樽尻べし版です。衆院同4区に公明佐藤氏。公明党が9日、次期衆院選で北海道4区、札幌市手稲区、西区の一部、石狩市、尻べし管内に、党北海道本部代表の佐藤秀道衆院議員64歳、比例代表、同ブロックの擁立を正式発表し、同4区は自民公明両党連携の象徴区として新たな局面を迎えました。連続当選5回で党役員を務める佐藤氏の擁立に、尻べし管内の自公関係者からは歓迎の声が上がる一方、昨年10月の衆院選では自民の中村博之衆院議員64歳が同4区で敗れており、議席奪還のハードルは高いとの声も漏れています。佐藤氏は同議5期を経て2012年の衆院選比例代表同ブロックで初当選、昨年9月から公明党国対委員長を務めるなど政治経験が豊富です。次です。小樽港特定利用の可否判断。定例小樽市議会は10日本会議で一般質問に入り、7市が登壇しました。国が小樽港を平時から自衛隊や海上保安庁が利用できるよう整備する特定利用港湾に追加指定する検討をしていることについて、狭間市長は、指定されるとどのように港が運用されるのかわからないことも多い、国に確認した上で判断すると述べました。年内としていた同意の可否の判断時期は12月以降になる可能性があるとしました。准看護師を正看護師に養成する小樽看護専門学校が本年度末で閉校することをめぐり、今後の看護師確保策として、狭間市長は、27年度から私立高等看護学院の定員を数人程度増やす検討を進めていると明らかにしました。また、看護学生など向けに、市内医療機関の魅力を発信する紹介サイトを来年1月頃に立ち上げるとも述べました。本会議は23日まで休会、11日から予算特別委の審議に入ります。次です。秋の高校野球、20日から支部予選。来年春の選抜高校野球につながる第78回秋季北海道高校野球大会の小樽支部予選の組み合わせ抽選会が10日小樽市内で開かれました。開幕戦は20日午前10時半からで、小樽未来創造と小樽明豊が対戦します。次です。3連休の館内、音楽、グルメ楽しもう。13日はクラシックに親しむ余市からです。クラシック演奏団体余市室内楽協会の第34回定期公演が13日午後6時から町中央公民館で開かれます。町上地区のワイナリー山田堂の山田さん46歳が初めて客演で参加し、バイオリン独奏を披露します。入場無料。問い合わせは牧野代表、電話 090-1382-7237 へどうぞ。次、13、14日に親子で舞台、飲食楽しく、ウイングベイ駐車場でフェス、キッチンカーや子供らのステージが楽しめるイベント、タルフェスが13、14の両日、小樽市築港の大型商業施設、ウイングベイ小樽駐車場の特設会場で開かれます。会場には焼き鳥やクレープ、ハンバーガーなど、両日で 合わせて11の飲食店やキッチンカーが出店。特設ステージでは地域の子どもたちのダンスや吹奏楽演奏などが楽しめます。両日とも午前10時から午後4時までです。次は14日、アマバンド演奏。小樽や札幌などの合わせて96のアマチュアバンドがライブを行うイベント、オン・ザ・生ライブ・小樽が14日午後1時から8時。小樽市内のライブハウスや飲食店など12会場で開かれます。今年は小樽の歴史的建造物で音楽を楽しむ小樽歴史機構、音楽機構、13日から15日開催とコラボして実施します。入場無料、会場や各バンドの出演時間などはオン・ザ・生ライブ小樽のホームページに掲載しています。問い合わせは実行委代表の安倍さん、電話 090-5225-8487 へどうぞ。次、15日は寺で方角に酔う。黒松内からです。琵琶や琴、尺八の演奏者によるコンサート、音楽万博2025が15日午後2時から町内の海昌寺で開かれます。入場無料。問い合わせは海昌寺、電話 0136-72-3064 へどうぞ。次です。小樽の作家、外沢さん作品展。小樽市在住の能面作家、外沢さん83歳の作品展が10日、市公会堂で始まりました。新作5点を含む合わせて51点が並び、来場者に能の魅力を伝えています。作品展は17回目。新作は雷を具現化した雷や霊的な強さを表現した死霊、霊の女など細部までにこだわった能面が目を引きます。入場無料、15日までの午前9時半から午後5時までです。次は、ニセコ町長選4候補に聞くその上です。任期満了に伴い14日に投開票される町長選は、いずれも無所属新人で元会社員の福田圭一氏57歳、会社経営の田中健人氏34歳、前町議の前原公職氏45歳、清掃業従業員の岸新一氏45歳、届け出順の4氏が選挙戦を展開しています。町の課題をどう考え、将来像をどう描いているのかを聞きました。福田圭一氏57歳、無所属新、外国人と共生する町に、出馬の理由は？ニセコ町には多くの外国人が住んでいます。私が勤めていた自動車会社の海外部門では、200人のうち半数が外国人。相手は自分とは違う発想だとして、互いに理解を深め、問題を解決していくことを何十年も続けてきました。こうした経験がニセコ町でも活かせると思いました。自身の強みは？自動車会社にいたものとして、自動運転の実証実験を推進したい。観光客や町内の高齢者を対象とした自動運転の送迎バスの運行などを検討します。重点的な政策や町民に訴えたいことは、自治体間の連携を高め、行政の効率化を進めます。羊蹄山麓では消防などで協働化を進めていますが、行政システムなど連携分野をさらに増やし、近隣自治体のサービスを均質化したい。ニセコ町の将来の姿をどう描いていますか？外国人と共生する町の実現です。今後の日本は 外国人材なくして成り立ちません。すでに身近な存在になっているニセコ町では、様々な課題にいち早く直面していると思いますが、私が培った国際感覚を生かし、日本人と外国人がお互いに尊重し合う街にしたいですね。田中健人氏、34歳、無所属新、観光人材の通年雇用化を。ニセコ町在住歴が7年、34歳での出馬です。まだ知らないことも多く、経験も少ないですが、まず町民の声をじっくり聞き、対話を通じた街づくりを進めます。街を外から見た視点も必要。20年後も私はまだ現役世代なので、自分ごととして中長期の施策も考えられます。現職の片山町政16年をどう評価しますか？住民自治、情報公開という街づくり条例の基本精神を引き継ぎながら見直すべきものは改めます。住民の声が町政に届きにくいとの声も聞くので、率先して町民側へ出向きます。町の本年度一般会計予算は初めて100億円を超えました。企業経営の経験をもとに、経営感覚を持って財政運営を進めます。基幹産業の農業と観光は？農業は新規就農者を育成する仕組みが必要です。観光は、ニセコリゾート観光協会とクッチャン観光協会の連携を強め、通年リゾート化へプロモーションを強化するほか、観光事業者が通年雇用できる環境を整えたい。子ども真ん中を掲げています。子どもを起点にして、地域ぐるみで子育てに関わってもらうことで、多世代交流にもつなげていきます。ニセコ町長選4候補に聞くその上でした。次はニセコからです。昆布岳スノーモービル乗り入れ。昆布岳1045メートルの北部地区の道遊林で、昨年12月から来年3月までの冬季2シーズン、試行的に行われているスノーモービルの乗り入れをめぐり、北海道は住民理解が得られることを前提に、今期の実施を検討する方針を決めました。さっきは住民への周知不足で批判的な意見もあり、運用も見直す方針です。道は11日、地域住民を対象に説明会を開きます。道はこれまで道遊林への乗り入れは原則自粛を求めていましたが、観光事業者から要望があり、観光振興の観点から入林を試行的に認めました。次はお知らせです。小樽ライオンズクラブが絵本200冊寄贈。小樽ライオンズクラブは、小樽市に日本の昔話や童話の絵本合わせて200冊、およそ28万円相当を寄贈しました。絵本は子どもたちが読めるよう、市内の児童館や子育て支援センターなどに置かれます。次は、ヒグマ出没情報です。積谷町、9日午後7時30分ごろ、町野塚町の国道229号の路上に、体長およそ2メートルのヒグマ1頭が飛び出してくるのをドライバーが目撃し、急ブレーキで避けました。現場は野塚橋南側で、民家までおよそ30メートルの距離でした。次は、エゾフジです。岩内町郷土館職員の枝本留美さん。テーマは、本を選ぶ。我が子が10歳の誕生日を迎えた時のこと、何をプレゼントにしようかと考え、その時は書店で一冊の本を選んで送りました。それから、20歳になるまでの10年、子供の誕生日は本だ、 と勝手に心に決めました。当の子にしてみれば、たとえ親だろうが人に本を送られることほど厄介なことはない。そうとは知りつつ、送る母の押し付けに彼らはよく耐えました。しかし、時にはよかったと喜ぶこともあり、押し付けもあながち悪くはない。自分にとっての良所か悪所か、自分で判断せよ。そして、本との出会いは、どことなく人との出会いにも似て、これからの人生、良き本との良き人との出会いが多くありますようにと、成人するまでの間、願いを込めて送り続けたものでした。自分のための本選びは、宝探しのように、未だ知らぬ著者との初の出会いを求め、書店をうろつきます。全く無駄骨になることもあるのですが、偶然出会った一冊の本が、その後の生き方を大きく変えることもある。やはり人との出会いに似ています。ある時、書店で本を注文すると、書店主の老紳士が、そのシリーズ、私も読んでましたよ、と。思わず手を取り、固く握手を交わしそうになったことがあります。初めて訪れたお宅で、その書棚に見知った背表紙を見つけた時も、心がちょっと小躍りします。たった一人の営みであるはずの読書が、誰かと共有できた時は、やはり嬉しい。本好きは孤独を好み、同時に人が大好きです。電子書籍やネット通販ですぐに手に入る本より、書店で手に取ることのできる、非合理的な偶然を私は生涯楽しみたい。古いやつだとお思いでしょうが。蝦夷富士、枝本留美さんでした。これで小樽尻べし版を終わります。